こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルではモダンテックやデザイン、海外でのデザイナー生活などについてお話をしています。はい、ということでですね、今回はエジソン、トーマス・エジソンですねについてちょっとお話をしてみようと思うんですが、まあ皆さんどんな人かはご存知だと思います。まあ、これについてなんですけれども、その2ヶ月ぐらい前にですね、日本に帰る飛行機の中で、彼の伝記を読んだんですよね。というのも、まあ、ちょっと簡単な文章で、まあ、そういった発明家とかですね、イノベーターの歴史をちょっと読んでみたいなと思って、それで読んでたんですけれども、まあ、トーマス・エジソン自体はもちろん知ってたんですが、彼の生い立ちとかですね、まあ、どういったことを実際にしたかということはそこまで知らなかったので、まあ、読んでみてですね、結構面白い、非常に惹かれる部分があったので、まあ、そういったことからですね、そのエジソンのことをちょっと考えてたんですよね。で、その2ヶ月後ぐらいに、まあ、つい先日なんですけれども、僕の誕生日があったんですけれども、まあ、その誕生日に何をしようかなと考えていた時にですね、まあ、ニュージャージーのですね、ウエストオレンジというまあ、ニューヨークから1時間ちょっと、1時間半ぐらいですかね、のところにエジソン国立歴史公園というのがあってですね、そこはもともと彼の、まあ、ラボとですね、研究所と、あと家があったところなんですけれども、まあ、そこに行こうと思いました。というのも、まあ、新しい年を迎えるにあたって、まあ、なんかこういったですね、チャレンジングで、イノベーターでですね、まあ、そういったことにこう、インスパイアされるような、まあ、年にしたいなとも思ったので、まあ、行きたいなと思ったのと、まあ、あと昔から個人的になんかこういったいろいろ何回も失敗しても、なんか発明しようとする人にはシンパシーを感じていてですね、まあ、他の例えで言うとグレムリンという映画が昔あったんですけれども、まあ、そんな映画の中でも、お父さんがですね、なんか発明家でもよくわかんないガラクタいっぱい作ってるみたいな話とかがあるんですけれども、まあ、そういったこともなんかこう勝手にシンパシーを感じたりとかしてですね、まあ、そんなこともあって、まあ、今回ですね、その、ウエストオレンジにある、彼のラボに行くことにしました。で、ここはですね、二つ目のラボなんですよね、実は。まあ、彼は電球を発明したことで、まあ、もちろん有名なんですけれども、まあ、それはメンローパークといってもっと南の方にあるですね、まあ、別の場所で、ラボがあったときにそこで発明されたんですよね。まあ、それで公園の周りをですね、当時ガス灯だったのをもう電球でこう飾り立てたっていうことで、メンローパークの魔術師とかマジシャンとかって呼ばれてたんですけれども、そこが一つ目で、まあ、その後ですね、再婚をしたときに、現在のそのウエストオレンジに、新しくですね、もう当時最大規模だったらしいんですけれども、そういったラボを作ってですね、まあ、そのそばにですね、彼は新しい奥さんとですね、めちゃくちゃ豪華な豪邸を買ってそこに住んでたんですよね。で、なんかその、国立公園に行った時に、まあ、ビデオが流れていて、その家についても話されていたんですけれども、もうそれは割とこう、こんなものが売りに出されているのかっていうことで、もう掘り出し物を見つけたっていう感じで、それを買ったらしいんですが、まあ本当は僕もその家に行ってみたかったんですけど、なんかそれはですね、事前予約をしてツアーを組まないといけないっていうことだったので、まあ今回は、その彼のですね、ラボにだけ行くっていうことになりました。はい、ということで、まあ、ちょっと簡単にその彼の経歴もですね、非常に面白かったので紹介しようかなと思うんですけれども、その本の中で書かれていたのは、彼のですね、お父さんが、もともとカナダの方でですね、その政府に反対する勢力の、まあ、リーダーに近いポジションにいたみたいで、彼のその家族がですね、エジソンが生まれる前に、カナダからですね、亡命して、今のアメリカに移ってきたらしいんですよね。その時ももう食べ物とかも全然なくて、すごい距離をもう、まあ、逃げ延びてですね、まあ、国境にあるもう凍える川を渡ってですね、アメリカに来たらしいんですよね。もう本当に命からがらみたいな感じで逃げてきて、でそれで、まあ、アメリカに移ってから、そのエジソンは生まれたらしいです。トーマス・エジソンは、まあ、アルバっていうこのミドルネームがあったので、周りにはそのアルとかって言われてたらしいんですけれども、7人兄弟の末っ子だったみたいですね。それから学校に通うようになってからは、なんか先生からあんまりこういい評価を受けてなかったみたいで、で、家でですね、お母さんからいろいろ教わるようになって、で、それでその本を読む楽しさを知ったみたいなことが本の中に書かれていました。 まあ、それがあのきっかけで、たくさんの本をですね読んだりとか、もう図書館の、一区画をですね読破したりみたいなことにやったりとかですね、そういうことをしたみたいですね。まあ、ただ一方ですごい変わってた人みたいで、その本の中でちょっと笑えるというか、まあ実際笑えないと思うんですけれども、もう彼はですね、もう何に対してもなぜなぜってこう聞いてたみたいで、しかもそのなぜに対して自分なりの答えをこう考えるとですね、それを試してたらしいんですよね。で、一つにはですね、その鳥はなぜ飛べるのだろうみたいなことを考えていて、で、彼の仮説はきっと食べ物にその秘密があるに違いないっていうことで、鳥はそのミミズみたいな虫を食べるじゃないですか。なので、その、まあ、虫をですね掘ってきて、でその水かなんかにこう、まあ、入れてですね、それをですね自分ではなくて近所の人に飲ませたらしいんですよね。でそれで、まあ、そのことの顛末を告げて、もうドン引きされて、しかもその飲んだ人は病気になってしまってみたいなことがあったらしいんですけれども、まあ、それぐらい、まあ、ちょっとイカれたというかですね、そんなサイコパスな部分もあったみたいです。まあ、それでですね、彼はもう少し成長してから、電車でですね、新聞を売り始めたらしいんですよね。で、その新聞を売ってたのもですね、自分で書いて売ったら売れるんじゃないかっていうことを想像して、で、それで売り出したらですね、すごい、めちゃくちゃ売れたみたいで、そこで集まったあのお金を、まあ、当時からは彼はその研究というかその、化学薬品とかを使って、まあ、試すのが好きだったみたいなので、まあ、そういったものを買うっていうお金にすごい使ってたらしいんですよね。で、ある日、あの、電車の中に勝手にラボを作って、研究してたんですけれども、まあ、なんかそのうちの一つがですね、火事を起こして、ものすごい怒られて、辞めさせられたかなんか、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、まあ、どえらいことになってしまったらしいんですけれども、その後ですね、エジソンは、まあ、大きくなってですね、まあ、先ほどもちょっと述べた、照明電気を1878年に発明するんですけれども、まあ、それがですね、また、まあ、今のちょっと、なんていうんですか、テック業界にもちょっと似てるっていうか、発明したんだけれども会社からちょっと追い出されるみたいな目に遭うみたいなことがあったみたいで、まあ、彼は大きくその電気事業で2つの会社を立てたんですけれども、まあ、1つ目はあのエリソンのエレクトリックライトカンパニーというところで、ここはですねその後あの、まあ、現在も GE っていうジェネラルエレクトリックっていう会社があるんですけれども、まあ、今はちょっと3つに分散されているみたいなんですが、それの元になった会社ですね。で、その出資者が JP モルガンっていう、まあこれも今もすごい有名な、チェイスという銀行で有名なあのところですけれども、そこが出資して、そのエレクトリックライトカンパニーっていうところは、まあ主にですね、その研究開発するところですね、特許の管理をしたりとかですね、発明をしたりっていうことをしていた会社みたいです。で、ここはですね、その、JP モルガンの、まあ、当時の方がですね、合併した後の、もう一つの方の会社の人を、まあ、その、取締役みたいなですね、偉い人に据えたことで、まあ、エジソンがですね、その後、最終的には、こう、追い出されるみたいなことになったみたいで、まあ、彼は発明とかはすごい強かったらしいんですけれども、まあ、バランスシートがあまり読めなかったりだとか、そういった、金銭面ですね、そういったところが弱かったみたいで、小さい頃の話を聞くとお金持ちなんかうまそうな気もするんですけれども、まあ、なんかその経営とかに関してはちょっとあんまりうまくなかったみたいで、その会社を追い出されることになりました。またもう一つの会社がですね、まあ、こちらはエリソンエリミネーションカンパニーというところなんですけれども、これがですね、まあ、現在の、コンエリソンっていう会社なんですよね。それの前身ですね。で、このコンエリソンっていう会社は、僕も今使っている会社で、というのは、電気料金を払ってるのがその会社なんですよね。まあ、びっくりですよね。こっちに引っ越してきた時は、そのコンエリソンのエディソンがまさかこのエディソンだってことも知らなかったんですけれども、まあ、そこから脈々とつながっているっていうことで、で、しかもそのコンエリソンのコンっていうのは、電気がですね、街灯とかが発明された時に、それまで使われていたガス関係ですね、ガス灯とかのそういった会社が、まあ、一つになって、それをさらに吸収合併して、まあ、コンソリデイティットって言って、その、まあ、吸収合併みたいなことですね。そこのコンから取ってコンエリソンっていうことになってるってことも知って、そうだったんだと思って、なんかそんなことも、新しい勉強になりました。 まあそんな感じでですね、まあエリソンは電気で有名になったんですけれども、まあその後もそのウエストオレンジに引っ越して、そこで展示されていたものとしてはですね、まあ蓄音機がですね、大きく取り上げられていたりだとか、まあキネトグラフって言って、まあ今の映画とかですね、まあ映像ですよね、まあそれになるものだとか、まああと蓄電池ですね、これもものすごい大発明で、まあそれまでもですね、酸を使って電池はあったみたいなんですけれども、効率をですね、まあ、その車に積むために2倍ぐらいにしたアルカリ性の電池を発明したっていうことで、まあ、そんなことも事業として立ってたと、そんなすごいこともありましたね。また細かいことで言うと、トースターとかですね、アイロンとかですね、まあ、今も僕たちが身近に使っているものですね、そんなものも飾られてましたね。そしてまあ、個人的なその体験としては、そのラボに行った時に、まあ、結構その木造でですね、その中に入った時にやっぱ匂いっていうんですかね、香りが、もうなんか当時のこの感じでもうこんなに様々な発明がここで生まれたんだっていう、まあ、その少し想像で、誇張がされてるんですけれども、そんな感じでですね、ちょっと、そういった気分に浸ってですね、3階建てだったんですけれども、で、蓄音機のセクションがあって、まあ、そこでその施設の方が説明してくれたりとかですね。で、音も聞かせてくれたんですよね。で、当時からもう音はかなり良かったですね。それで聞いた感じでは。薄い、シンホイルって言ってたんで、薄いホイルにその波をですね、レコードして、それを読み取って、音を出すんですけれども、蓄音機とかってラッパみたいなものがついてるじゃないですか、音を出すところに。で、それでだいぶ音が大きくなってるんですよね。その外したバージョンも聞かせてもらったんですけれども、それはそんなにやっぱり大きくなくてですね、そのコーンって呼ばれてたんですけれども、そのラッパの部分を取り付けるとかなり大きくなるということで、でその蓄音機の部屋の隣にもですね、そのコーンだけの部屋があって、もうそこはものすごいそのでかい、コーンが収蔵されてたりとかですね、もう本当に多種多様な種類のコーンが収容されてるっていう、そんな部屋でしたね。で、ここの写真なんかもちょっとコミュニティに貼っておこうと思うので、まあ、よかったら見てみてください。はい、ということでですね、まあ、なんかその彼の、まあ、生涯とかですね、会社でごたごたがあってこう追い出されたりとかですね、まあ、本当にもう100何年ぐらい前ですかね、100年以上前なんですけれども、まあ、今のですね、こういった、まあ、今 AI とかですけれども、技術革新がものすごい進んでいる時にもうこう全然通じるようなですね、話がいろいろ知れて楽しかったですし、まあ、何よりそれを、まあ、知識だけではなくてですね、まあ、体験としてですね、まあ、見たりとかですね、実際の蓄音機の音を聞いたりだとか、そのラボのですね、独特なその香りを感じたりとかですね、まあ、そんなことができて本当にいい誕生日を迎えたなと思いました。まあ、最後に、まあ、施設にですね、施設を出るときにですね、その彼の、そのキネトグラフ映像のセクションがあったんですけれども、まあ、そこを見ててですね、まあ、世界初のそのムービーの舞台というかな、スタジオですかね、それも紹介されてたんですけれども、あれこれなんか見覚えあるなと思って外出たら、そのすぐ横にあったんですよね。世界初のその映像のスタジオがもうそこにあるということで、まあ、それも感激でしたね。まあ、それはなんかその黒いですね、小屋みたいなやつで、で、その太陽の光を、まあ、うまく調整して入れられるように、こう回転するようにできてたんですよね。で、その中とかに入れないんですけれども、まあ、外から見てですね、もうなんか普通にそれがあるっていうことが、まあ、ちょっとびっくりだったんですけれども、まあ、そんなすごいものもですね、ここにあってですね、まあ、ニューヨークから行くのは時間こそそんなにかからないものの、電車がそのしょっちゅう来なかったりとかですね、その駅から行くのがちょっと大変で、うん、駅の周りにあんまり何かがあるっていう感じじゃないんですよね。で、バスで行ったんですけども、ちょっとその辺がアプローチしづらい部分もあったので、まあもしですね、まあそんなことに興味があって行かれる方がいた場合はですね、まあ準備をしてですね、まあUber とかそういったものが使えるんであれば、それで行くっていうのも全然ありかなという気はします。はい、ということでですね、まあ、今回は、まあ、誕生日にですね、この、素晴らしいエジソンの、研究所に行ってきたということについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白いと思っていただけた方は、ぜひ高評価や、5つ星をいただけると嬉しいです。またこの放送は日本時間の日曜午前をめどに配信していますので、ぜひまたお聞きください。 最後におまけトークになります。おまけトークなんですけれども、クリスマスが近づいてきましたよね。で、そのクリスマスに関してなんですけれども、まあ、僕個人はですね、割とこうミニマリストなところがあって、あんまりこう物を持ちたくないみたいなところがあるんですけれども、このシーズンになるとですね、まあ、周りの人に言ってるのは、プレゼントを送らないでほしいっていうのを言ってるんですけれども、まあ、もらえる場合はですね、Amazon ギフトカードとかそういったものでお願いしてるんですけれども、まあ、なんかそういったことに共感してくれる人って意外といるんじゃないかなと思って、まあ、そんなことについてもお話ししてみました。クリスマス、皆さんはどんなものが欲しいですかね。はい、ということで、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。